日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は坂本誠太編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の坂本誠太です。よろしくお願いします。
さあ6月も終わりですね。坂本編集長が日経ベリタス編集部を率いてもう3ヶ月が経つんですけれども、この間日経平均が2万円を超えたり、アメリカの利上げが注目されたりといろいろありましたね。
はい、そうですね、まあはい、この4、6月本当いろいろ動きありました、
はい、
このポイントを3つにまとめてですね、
はい、
まあ、ちょっとこのベリタスの過去の記事を振り返りつつですね、でまた今後どうなるかっていうのをちょっと占ってみたいと思います。
はい、
はい、まず一つ目は、まあ、おっしゃった日経平均が、2万円に乗せたということですね。
はい、
はい、まあ、2万円乗せっていうのは本当にこう達成するのかななんてこうね、去年の今頃は本当みんな半信半疑だったのがですね、言っちゃいましてですね、
はい、
4月10日にまあ取引時間中にタッチしてですね、うん、4月22日には終値でもまあきちんと乗せてですね、
はい、
でどうなるかなと見ていたら、まあ、その後もほぼ2万円を保ったまま推移しています。
はい、
2万円回復したのは2000年4月以来とほぼ15年ぶり。そしてですね、この間6月下旬にはですね、 IT バブル時の高値を上回ってですね、
はい、
18年半ぶりの高水準にまで来ているということですね、
うん、
はい、日経ベリタスではですね、4月12日付にですね、
はい、
これ2万円後の視界という特集をまあ緊急で組みました、
はい、
そこでですね、まあ、2万円乗せたということで、専門家の方にわーっとこう今後の見通しを聞いてみたんですけれども、
はい、
その時はね、まだ2万円ちょっとこうみんな半信半疑というかですね、これもうここで終わり、まあ、ゴールに来たんじゃないかと、いやいやここからまだまだ通過点じゃないかといろんな見方が出てたんですけれども、
ね、うん、
まあ、やっぱりここで皆さんに聞いたところですね、
はい、
やっぱり通過点に過ぎないと、
うん、
いうことだったんですね、
はい、
で、まあ、紙面でも紹介しましたが、で、まあ、実際この3ヶ月経ってですね、その通り底堅い推移が続いています。
はい、
はい、まあ、これ、もう一段こうね、転換したのはですね、やっぱり5月から6月にかけてですね、一時1ドル125円台まで円安に触れましたと、
はい、
これ円安株高っていうのはですね、久しぶりですね、アビノミクス相場始まった時はですね、これセットでこうずっと来てたと、まあ、最近ちょっとこう今年に入ってね、円相場の方がこうちょっと膠着してたんですが、
そうですね、
もう一回こう円安に来たということでですね、
はい、
セットで円安株高の流れが来ると。5月31日の特集ではですね、円安株高新地平というのをやりましてですね、
はい、
その時にですね、これまたこの日本株これちょっと過熱気味なんじゃないですかと、もここまで来たらというのをまあ聞いてみたんですけれども、
はい、
その時もまあそんなにこう過熱という見方はなかったですね。
そうですね、PR などで比べても全然という話でしたもんね。
そうですね、まあ、17倍ぐらいっていうのはね、
はい、
まあ、正当化できるし、過去の、高値の時に比べてですね、全然過熱感はないという見方でした、はい、まあそういうことでですね、失われた20年25年と言われてきたですね、株価なんですけれども、
はい、
例えば東証一部の株式時価総額600兆円のせいですね、はい、これ89年のバブル期を待って過去最高26年ぶりに更新したと、
はい、
その他にもですね、いろんな記録ありましてですね、うん、5月15日から6月2日にかけてですね、
はい、
12日続伸したことありましたね。
ありました、27年ぶりでした。
はいはいはい、はい、毎日毎日これ途切れるか途切れるかと、いうふうに、見てたんですけれども、はい、結局じりじりと続いてですね、86年以来の記録、歴代3位の長さを記録したということでですね、まあ、記録ずくめの3ヶ月でしたと、
はい
はい、まあ、この勢い続くのかと、それを占うにはですね、まあ、これから言う、まあ、2つのポイントが大事だと思います、
はい
はい、ポイントの2つ目はですね、世界の緩和マネーどうなるかと、
うん、
このテーマもですね、日経ベリタス再三、取り上げたんですけれども、はい、今の、この世界的な株高っていうのはですね、やはりその世界的にこう主要局大規模な金融緩和をね、はい、やっておりますので、そこでその生まれてたこう潤沢なマネー、これが流れ込んでいるということが原動力になっています。緩和マネーあふれ出てですね、ヨーロッパや日本ではこう長期金利がこう一部でマイナスになるという異常な状況になっていると。そうするとですね、年金基金とかいろんなこう機関投資家はですね、どこかで運用成績を確保しなければならないので、でも債券じゃダメなので、株とかですね、リスクの高い資産に流入すると、そういう世界的なマネーの流れがですね、株価を押し上げてきたと。日経平均が上がっているのもですね、そういう流れの一環だというふうに考えられるわけですね。
そうですね、金融相場に支えられてということなんですね。
ところがですね、この3ヶ月振り返ってみるとですね、ちょっとこう変化の兆しも出てきてるんじゃないかなと思うんですね、一つはこのドイツの長期金利が急上昇しました。これ5月の初め、また5月の下旬にも2波にあたってあったんですけれども、ヨーロッパ、ECB がね、量的緩和やっていますけれども、景気意外といいんじゃないかと、それからやっぱりその中央銀行が買い上げてるということで国債が品薄になってると、そういうことでですね、ちょっとした弾みで、ドイツの長期金利が急上昇してきてしまったと。そうするとですね、長期金ですらマイナスになる異常な事態なので、もうこう株を買わなきゃダメだっていう、こう投資家のマインドも変わってきてですね、ちょっと世界市場動揺してですね、ちょっと株がこう調整するとか、そういう局面が何度かありました。でもう一つはやっぱり米国の利上げ観測ですね、これ量的緩和は去年の秋に終えてですね、年内に利上げするということが言われていると。で、5月下旬にですね、イエレン議長がですね、やっぱり年内に利上げするのは適切だと発言しました。で、市場参加者の間でもですね、利上げいよいよ迫ってきたなという感じが強まっています。利上げすると9年ぶりになります。FOMC6 月にあってですね、それで6月21日号の特集でですね、 FRB が隠す爪というのをやりました、ベッタさん。これいろんな読み解きをしたんですけれども、市場参加者はですね、 FRB そうは言ってもこう景気とかいろんなことに配慮してですね、利上げはゆっくり、緩やかなペースで、年内1回ぐらいじゃないかなというふうに、市場に楽観してる感じなんですけれども、でもどうもいろんなこの FRB の幹部の発言とかですね、これまでの動きとかですね、あるいはこうドットチャートなんかで示されているものなんか読み解くとですね、市場が思っているほど FRB はハト派じゃない、もうちょっと高的に動くんじゃないかというね、読み解きをしたんですけれども、つまりですね、今後その市場が楽観しているがゆえに、ちょっとした弾みでですね、市場が増えることもあるかもしれないよと、そういう見方を紹介したわけです。あと、その緩和マネー絡みでいうとですね、ちょっとやっぱ過熱してる中国株、この足元ね、非常に下がってきてますし、あちこちでちょっとこの緩和マネーに支えられた株高っていうのがこう変調をきたしているなということでですね、夏以降少し警戒モード持った方がいいのかなという、気も私はしています。
中央銀行の動き、それによる、長期金利ですとか株価の影響、注意した方がいいということですね。
ポイントの3つ目なんですけれども、これは日本企業は本当に変わるのかということですね。このテーマでもベリタスではですね、何回かいろんな角度から特集をしました。日本企業は最高益になったと。今まではこう円安の下駄を履いたんですけれども、だんだん筋肉質になってきてですね、本当に稼げる体質になったのかというのをですね、企業収益挑む最高峰という特集でやったりですね、あとはですね、地方銀行ね、お高い名門意識でこうあまり動かなかった鈍いところですらですね、やはりこう危機感に駆られてですね、攻めの左辺に動いている様子を、地銀第三編の方法というね、6月7日の特集でやったりですね、いろんな角度から、見てました。でやっぱり一番大きいのはですね、企業統治の改革ということでですね、日本企業もこれまでとはガラリとこう姿勢を変えてですね、株主を向いた経営をして、余ったお金は、無駄にしないように株主還元をしましょう、あるいはこう資本効率を高めてですね、利益率を上げて、やっぱ ROE を高めようと、そういう経営に真剣に舵を切り始めてるんじゃないかっていうのをですね、 一度特集でガバナンス相場の心眼というこの特集やりましたけれども、一番最近、先週号のね、カバーじゃないんですけど中面の特集でやった時にですね、海外の、機関投資家が日本株をどう見てるのかというのをですね、これ海外の投資家8人ぐらいの方にですねインタビューしてですね、生の声で集めてみたんですけれども、やっぱりみんな口を揃えてですね、こう日本企業が変わり始めたのに注目していると。
そうでしたね、期待されてましたね、
はい。そのあれだけ情報開示なんかにこう消極的でですね、ほっといてくれといった姿勢だった、ファナックがですね、急にこう、投資家向け説明会をしたりですね、余ったお金を、自社株買いに投じたりですね、あるいはそのベイタスにも登場いただきましたが、ファナックの稲葉社長がね、ご自身でこうどういうつもりで経営しているかというのをですね、いろんなメディアに出てきて語り始めたりですね、確かに本当にこう日本企業変わり始めて、それを外国人投資家が注目しているというのは、ひしひしと感じる3ヶ月でした、
はい。
こういうところがですね、やっぱり日本企業の変化が、個別の株価の上昇につながるかというところですね、引き続き見ていきたいということですね、で、3つとも共通するのはですね、やはりその日経平均の、いろんな水準を突破しているとかですね、いよいよアメリカは9年ぶりに利上げをするかとかですね、もう本当にこうここ10年20年ぐらいぶりの変化がね、今起きて、ある意味、聞いてる皆さんもですね、ちょっとこうかつて体験したことないようなね、変化が起こってると思うんですね。ここから先っていうのはちょっとこう本当に読みにくいというかですね、分からないことだらけなのでですね、ぜひ、1週間に1度ベリタスでですね、こういろんな材料を吟味したりですね、定点観測したりしながらですね、これからどういうふうにマーケットや経済の動き見ていったらいいのかというのをですね、ヒントを探ってほしいと思います。
そこで夏のベリソネのご紹介ですね。
はい、前置きが長くなってしまいましたが、そうなんです、
はい。
なんだかですね、ちょっと先週特典を、ちょっと曖昧に隠してみたいですけども、別に、隠さなくていいですよね
そうなんですけどもね、ちょっともったいぶってみました。この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて、日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう一冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして、全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど、一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を坂本編集長にご紹介いただきます。今週は上場優勢の宿題、異例の親子上場、身構える市場という見出しですね。さあ坂本編集長、今回は上場優勢の宿題ということなんですが、どういった記事になってるんでしょうか。
はい、株式市場でね、今最大の注目イベントが、この秋に予定されている日本郵政グループ3社の、株式新規上場ですね、
はい。
30日に、東証に、同時上場を申請、して、超大型 IPO いよいよ現実になってきます。
はい、
で、なぜ大きな話題になっているかといって、やっぱり規模ですね、
はい。
1998年に NTT ドコモが上場した時にですね、時価総額8兆8000億円だったんですけれども、今回も3社合計でそれに匹敵する規模になると という可能性があります、はい。まあ、売り出し株式数、まあ、大体 1.3 兆円とかね言われてるんですけれども、でもう一つはですね、この親子3社同時に上場するっていう、まあ、ちょっとかなり変わったスキームなんですね、はい。あの持ち株会社の日本郵政にですね、今このゆうちょ銀行とかんぽ生命保険とそれから日本郵便っていうか3つの 100% 子会社が、ぶら下がっているんですけれども、まあ、そのうちの持ち株会社日本郵政とゆうちょ銀かんぽの3社が同時に出てくるということなんですね、まあ、これ親子関係にあるわけなので、いっぺんに出てくるとですね、こうどうやってこう寝付けしていいのかとかですね、いろんな複雑な事情があってですね、結構もやもやしてくると。で今ですね、ちょっと実はですね、シュークリーム、
そんなに可愛らしいものが出てくるんですか？
シュークリームと言われてですね、実はですね、ゆうちょ銀とかんぽ生命はクリームであると、
はい。
まあ、どっちかカスタードでどっちか生クリームか分かりませんけれどもで、持ち株会社は皮だと、
はい、
ね。ですから、まあ、3つ一緒に食べれば、まあ、シュークリームと美味しいんですけれども、
はい、
このゆうちょ銀かんぽ生命っていうのは、まあ、最終的にはですね、株式全部売却するってことになっているので、将来2社親元離れてると。そうするとですね、美味しいクリームがなくなって、最終的にクリームがなくなって皮だけになっちゃうと、いずれ、どうすればいいんだと、ね、そんな皮だけの株をどう売ればいいんだと、まあ、証券会社は実は今密かに悩んでいるというような、こともささやかれているということでですね、まあ、非常にこう今市場参加者ね、まあ、証券会社の投資家ってもやもやしていると。ですから、この上場優勢話題になっているというのはですね、
はいはい、
ワクワクして待ってますというよりは、見構えているというのが現実です、ということでですね、このモヤモヤ晴らすためにどうしてほしいかと、課題を3つ、今回の特集では挙げてみました。
はい、ではその3つとはどういうものなんですか？
はい、まず第一にですね、この1兆円に上る内部手数料の根拠をクリアに説明できるかということです。
はい、
はい、今ですね、この収益の仕組み見るとですね、まあ、郵便局っていうのは全国2万4千、ね、筒裏があるんですけれども、そこでこの、まあ、貯金をね取り扱ったり、まあ保険を売ったりとしてるわけですね。そうすると、ゆうちょ銀行とかんぽ生命は、その日本郵便という会社にですね、委託手数料を払ってるんですね、
はい。
その額が、まあ、合計1兆円に上っていると。内訳で言うと、まあ、ゆうちょ銀行の方が6000億円、かんぽがまあ大体3000億円ということなんですけれども、はい、ただですね、この手数料本当に算定根拠クリアなのかと。でこれ郵便局っていうのはですね、事実上赤字、
はい、
で、この1兆円の手数料をもらっていることで黒字になっているという、収益の構造になっているんですね、
はい。
で今はいいんですね、全部 100% 子会社ですから、ところがですね、株式を上場するとですね、ゆうちょ銀行やかんぽ生命の一般株主にとってはですね、これやっぱ払う手数料を少なくしてもらった方が、ゆうちょ銀行やかんぽ銀行の収益改善するわけですよね、ところがですね、上場後もやっぱりその日本郵政っていう持ち株会社が親会社でですね、支配してるわけですね。だから、いや手数料払えよっていうこともできるわけです。ですから、まあ、そういう親子上場にありがちなですね、
はい、
ガバナンスというかですね、利益相反の問題、はい、そこをクリアしないでですね、どういうふうに上場するんだと、まあ、せめてこの手数料の算定の根拠ってのはどういうふうになってるのか明確に説明してほしいと、それじゃないとやっぱり株は買えないよっていう人は結構多いということなんですね。
そうで
しょ
うね、
はい、
情報開示をクリアにしてほしいものですよね、
そしてですね、はい、2つ目、今度はゆうちょ銀行はどういうビジネスモデルで稼いでいくんだということがあるんですね、はい、はい、ゆうちょ銀行っていうのはですね、これまあ事実上暗黙の政府保証があるということで、非常に信用力高いです、で、まあ、民業圧迫、とかですね、肥大化懸念っていうのはずっと言われてましてですね、はい、今、まあ、預け入り限度も1000万円、1人1000万円ということで、足かせがはめられていると。で、住宅ローンといった新規業務の開拓もですね、制限されてきたわけです。
はい、
というわけでですね、まあ、銀行なんですけれども、基本的にですね、受け入れた、貯金をですね、今までは、まあ、国債なんかにその債券投資なんかで運用してきたと。で、まあ、貸し出しとかもですね、そんなにやっていないということですね。実績やノウハウもない、まあ、普通の銀行とは相当違う形態なんですね、で、さて上場後にどんな姿を目指すのかと。で、今のところはですね、まあ、巨大な運用機関になろうとしてるんですね、
はい、
まあ、株式とか外国債券なんか に投資してですね、運用を手掛ける、まあ、運用機関を目指そうと、まあ、それで、収益を上げていこうというふうにしてるんですね、
はい。
ところがですね、これが非常にモヤモヤしていまして、この間例えばですね、自民党がですね、このゆうちょの受け入れ限度額を1000万円を3000万円に引き上げたらどうだと、まあ、もっと預金をね、貯金を受け入れて、まあ、資産をねたっぷり蓄えて、はい、どんどん稼げるようにしたらどうだというような提言をしたんですけれども、はい、これまたゆうちょ銀行自身にとってですね、多少ありがた迷惑なところがありましてですね、まあ、一つは、そんなにお金が得てもですね、ちゃんとこう運用できるかわからない。で逆にですね、はい、そういうむしろビジネスモデルとしてはですね、今こう地銀なんかとはむしろ仲良く共同でね、いろんなことをやってですね、
はい、
まあ、共存共栄でやっていった方がいろいろこう収益があるんじゃないかっていう考え方もあってですね、
はい、
その辺ははっきりしてないと。ということでですね、はい、まあ、ビジネスモデル、をはっきりしてないし、しかもそのモデルが、いろんな政治の思惑に左右されるっていうようなですね、不透明なところがあるんですね、
はい。
こんな会社の株どういうふうにバリエーションして買えるかという問題がつきまとうわけです、
はい。
はい、3つ目はですね、はい、これはよく言われるんですけど、いわゆるユニバーサルサービスの重荷というかですね、ユニバーサルサービスをどう維持するためにコストをどう負担するのかという問題があります、
はい。
これ、まあ、あの法律でですね、全国で公平なサービスを維持するよう義務付けられているんですね、まあ、例えば郵便だったらですね、毎日1回はちゃんと配達しなさいとかですね、まあ、そういうふうに、まあ、非常に公的な義務を背負わされているわけですね、ところがですね、今後上場企業としてはですね、やっぱりそういう非常に偏僻なところにサービスを提供するとかですね、そういうコストがかかることをやめたいと、そうした方が利益を追求できるわけですね、効率的にね、はい。ですからそこら辺はどうなるかっていうのはまだはっきりしてない、まあ、ユニバーサルサービスのいわば足かせをさめられたままですね、上場会社としてでも収益を追求しなさいというようなですね、ところがですね、課せられてですね、ここもちょっとはっきりさせてほしいなというようなことなんですね。まあ、その他にもですね、いろんなこう矛盾がいろいろあってですね、まあ、一応3つ挙げたんですけれども、まあ、それぞれ密接に絡み合ってですね、まあ、非常にこう複雑でですね、不透明でですね、やっぱりこうクリアにもうちょっとしてほしいなっていう声が大きいと。でなかなかこう真面目にこうバリエーションを計算する機関投資家なんかですね、
はい、
ちょっとやっぱり買いにくいんじゃないかっていう声もね、あってですね、そうするとまあいろいろ知名度なんかもね、あってまあ馴染みになるってことで、やっぱ個人投資家にむしろの中心に売っていこうかと、今そんな感じで進められているようですね。
売り出し価格など具体的な話は出てきてるんですか？
はい、今あの、まあ、主幹事証券など中心にですね、水面下で、まあ、いろんな作業を行われていてですね、はい、まあ、いろんな、まあ、観測含めです、ですね、出てきています。まあ、先ほど申しましたように、まあ、販売先のターゲットは幅広い個人投資家層になるんじゃないかと。そのためにはですね、例えば配当利回りが 3% 近くぐらいだったらね、個人も持ってもらえるんじゃないかとかですね、あるいは売り出し価格をですね、これ、まあ、3社合わせて80万円とか90万円っていう風にしてですね、100万円以内に収めればですね、これNISA
で
ね、ずっと持ち続けることもできる、
はい、
で売りやすいと、
はい、
ですからまあそういう風になるように、例えば株式分割をしていったらどうかとかですね、まあ、そんないろんな話が出ています。はい、まあ、あの初回の売却っていうのはまあ大体 10% 超ぐらいの売却に抑えるんじゃないかっていう風に見られていましてですね、まあ上場があると言われている秋に向けてですね、いろんな議論が活発化しそうだと思います。
はい、では優勢上場を控えて市場ではどういった思惑が出ているのでしょうか？
はい、あのこれがまたちょっと非常にあの面白いというかですね、はい、この、売却収入、まあ、あの何回かに分けて、まあ、多分3回ぐらいで4兆円って言われてるんですけれども、はい、これあの東日本大震災の復興財源に充てられることになっているんですね、ですから、まあ、売り出す政府としてはですね、この案件、まあ、絶対失敗できないと、 しかもですね、安倍政権というのはですね、アベノミクス以来ですね、まあ、こう量的緩和とかですね、いろんなこの公的マネー動員したりしてですね、やっぱり株価を非常に高めるという非常にこう、ね、力を入れてきたと、いうことなので、
はい、
これやっぱり、今市場ではですね、まあ、郵政日本郵政上場がある秋まではですね、相場は絶対崩れませんよと、いうことがですね、まあ、結構みんなもう公然と言っていましてですね、
はい、そうですね、取材しててもそういうふうにおっしゃる方、はい、本当多いですね、
まあね、崩れてきたらちょっと政府なんとかするんじゃないかという、感じで言っています。ただですね、そういう、まあ、ちょっとこう変な言い方ですけど人為的にね高いところでこう高い値段で売り出し出ちゃうとですね、今度で、こういうまあ3つの宿題ちゃんとねクリアにしないままモヤモヤのまま出ちゃうとですね、いざこう上場した後にですね、はい、まあ郵政株がまあいまいちこう冴えない動きになったりですね、
シリーズボミになったら困りますね、
とかですね、まあ、やっぱり需給が悪化するわけですから、はい、それをきっかけにちょっともう相場が逆にね、うん、こう全体崩れちゃうとかですね、まあ、そういう、こともありますし、
はい、
ですからまあ非常に、まあ、相場全体にとっても、要注目材料ですし、まあ、それだけにね、この宿題、まあ、夏休みもありますから、
はい、
きちんとね、
あ、それにもかけてらっしゃった、
まあ、はい、きちんとこう宿題をしてですね、
はい、
秋の上場を出てきてほしいなというふうに思います。
そうですね、はい、上場後も魅力的な企業に成長していっていただきたいですよね、
はい、
以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集、上場郵政の宿題、異例の親子上場、身構える市場について坂本編集長の解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
Q、
ベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。来年の主要国首脳会議サミットが三重県の伊勢志摩で開催されることが決まりました。このような国際会議が去年一番多く開催されたのはどの都市でしょう。 A.東京、 B パリ、 C
神戸、泣いてどうなるのか、捨てられた、
制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。
ここまで正解は B のパリでした。これは6月21日発売の日経ベリタス50ページエコノグラフィックス面からの出題でした。
またずいぶん渋い選曲ですね。内山田博士とクールファイブですか。
はい、このそして神戸にするか、はたまた東京砂漠にするかでカンカンガクガクのスタッフ会議が2時間も行われたんですよ。
さすがにそれは嘘でしょ。
いや、どうかな。では編集長、解説をお願いします。
はい、昨年2014年に最も多く国際会議が開かれたのはフランスのパリでした。
はい、
1年間で214回も開催されているんですね。会場や交通網が整備されているという理由の他にもですね、観光もできるという点が人気のようですね。その後ウィーン、マドリッドと続くんですが、やはり同じような理由でしょうかね。まあ、残念ながら東京は22位で年間90回、それに国別に見た日本はですね、見た場合日本は7位になります。今日本へ外国人観光客数がどんどん増えているんで、まあ、国際会議の舞台としてもですね、もっと日本各地が注目されるようになってほしいですね。
そうですね、
まあ、オリンピックもありますしね、はい、
そうですよね。この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
探し探し求めて、
それは長崎でんがな。
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、4頭のクジラはどう泳ぐ、 GPIF プラス3共済、運用方針一元化の衝撃です。
はい、137兆円という巨額の運用資産を抱えてですね、まあ、池の中を泳ぐクジラに例えられる年金積立金管理運用独立行政法人 GPIF なんですけれども、はいはい、10月にですね、地方公務員共済、国家公務員共済、私学共済というですね、3つの共済年金が厚生年金に一元化される予定でですね、運用方針も GPIF に歩調を合わせることになっています。
はい、
これによって、国内のですね、株式組入比率っていうのはですね、産共済は今 13% なんですけれども、まあ、補充合わせることで 25% にするということです。そうしますとどうなるかと、日経ベイタスで試算したところですね、GPIF と産共済合わせてですね、国内株の関与値が最大9兆円あるということになりました。
はい、
はい、それから外国株や外国債券の関与力も大きくてですね、円相場を対ドルでですね、2円安い方向に動かすインパクトがあるという見方も出ています。
では次に、スマートライフ面から、国境をまたぐ資産強まる課税です。
はい、富裕層などがですね、海外に移住して株式売却益への課税を逃れようとする動きを防ぐためでですね、出国税というのが7月に導入されます。
はい、
それからですね、まあ、年末時点で海外に5000万円以上の資産を持つ人がですね、保有状況を税務署に提出しなければならない、この国外財産調書という制度もですね、2013年末に始まっています。まあ、人もお金もですね、今簡単に国境を越える時代なんですが、日本だけでなくてですね、世界各国が連携してですね、富裕層がですね、まあ、課税逃れをしないようにということで関心が強まっています。
最後に、マーケット&データのフロント面の、広がる外国人買い、日本株3つのテーマ、内需、TPP、企業統治で変化探る。
はい、先週日経平均株価がですね、まあ、外国人の買いなど原動力にですね、18年半ぶりの高値を更新したんですけども、まあ、個別で見てもですね、こう上場ライン高値をつける企業っていうのは結構ありました。
はい、
でどんな銘柄か具体的に見てるとですね、まあ、一つは資生堂や JR 西日本といったインバウンド関連、
はい、
もう一つはですね、日清製粉グループといったですね、まあ、海外展開に積極的な会社、3つ目がですね、第一生命保険など株主還元に積極的な会社が浮かびました。
ということで、坂本編集長のおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。坂本編集長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今回初めてポッドキャストだけで聞ける解説をしていただきました。聞き応えがありましたね。
はい、まあちょっと肩に力が入ってですね、思わず長く喋りすぎたんですけれども、はい、まあ、やっぱりいろんなことがね、あった3ヶ月ということでですね、
はい、
やっぱり本当にこう、先ほども言いましたが、未体験ゾーンにいろいろね入ってますので、本当に、分からない、誰も分からない未体験ゾーンですね、どう読み解いていけばいいかということをですね、毎週ベリタスを読んでいただいてですね、
はい、
ぜひご自分で考えるヒントにしていただきたいと、まあ、我々もですね、本当にいい情報をお届けしようとですね、迷子心を込めて作っておりますので、
はい、
ぜひぜひ一度お手に取ってですね、読んでいただければなと思います。
はい、今回はオンエアもポッドキャストもぜひぜひ聞いてくださいね。このベリソネでは、番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスは、ラジオ日経のホームページから、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合は、ハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ、番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、夏のベリソネで検索してください。また、私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の 日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の坂本誠太と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。